でで
なんだなんだ？
ん。ネットフリックスの開いた時の音。ダダン。ダダン。ダダン。それだよ。あれ、ダダンっていう名前らしいっすよ。
嘘だね。誰がつけたの？だって日本語じゃん。そのダダーンは。
あ、違った。タダムだった。
タダム？ダダーン。
ってことだ。
はい、ということで、今回はネットフリックス会でございます。ネットフリックスはもう、テック企業もテック企業。ゴリゴリゴリの。テック企業だからね。たっちゃんから紹介されるレコメンドエンジンから始まり、ネットフリックスのテックのニュースが好きすぎて、延長戦も喋り、これ聞いたらもうね、ネットフリックスのテックはほぼカバーしたと言っても過言ではない。タイトルに完全版ってつけちゃう。そうすると来るらしい人が。
でも、レコメンドエンジンの歴史を知ることで何から勉強していけばいいかも見えてくるかも。
ああ、じゃあ、ネットフリックス好きな人、AI の勉強したい人、レコメンドエンジン推薦システムやりたい人は、みんな聞いた方がいいって感じね。
だね。
はい、ということで、まあ、かなり楽しく喋ってきたんで、ぜひ最後まで聞いてください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は、隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなぁを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
私、文豪モード入ってます。
文章書いてますよね。
すごいよ、もう今ずーっと文字書いてる。これの公開の週だ。11月20日発売のプレイボーイ。おっぱいおっぱいおっぱい俺。
え、脱いでるんすか？
グラビア、寮初グラビア。
集英社も血迷いましたね。
ね、プレイボーイで宇宙の解説をカラーページ4ページですよ。
いやー、さっき見てきましたよ。コンビニ行って。
すごい。あれ手に取るの恥ずかしいよね。
ちゃんと載ってた。
あ、しかもおかわり企画だからね。2回目。
2回目ね。
1年越し、2回目の出場。
うん。文章だけじゃなくてね。
あ、そうそうそう。写真付きね。ポッドキャストでできない。
うん。
あれもデータよ。なんか評判がめちゃめちゃ良かったって。1回目の時は。だから、おかわりしましょう、みたいな。
やっぱ雑誌の評判は、あの最後のアンケートなんですかね。
なんじゃない？あの、バクマンでやってた、ね、あの、読者アンケート。
そうだよね。
だから、俺がきっと来たんだろうなっていう。で、そこをプラスで、あれね、集英社ズブズブだから。集英社のウェブメディアの読みたいっていうところで宇宙の連載スタート。
はいはい。
酒のつまみになる宇宙の話っていうタイトルだ。
これから書いていくんですか？
今1個目公開で、このエピソード公開の2日後に2つ目が公開って感じ。
うん？それはどこで見れるの？
読みたいっていうね、ウェブサイト。
ウェブサイトか。
そう。だからこっちの方がデータシビアに取られるよね、多分。
うんうん。
ウェブサイトってめっちゃデータ取れちゃうから。
じゃあそのリンクも貼っときましょうか。
確かに。みんな見てね。ね、
見てね。はい。
本当に。大事だから、数字。N、ね、N 増やして。
それが次につながるかどうかが決ま
る。いや、マジで大事だからね。しかもお酒を飲むのが仕事になったからね、これのおかげで。
そっか、酒のつまみになるか。
そう、毎回お酒も紹介するから、ちょっとアダルティーな宇宙の特集ですよ、う
んうん、いいっすね、仕事しながら酒飲んで。
ほんとマジ文豪。他にもいろいろちょっと執筆やってるから、そのあたりは まあおいおい紹介していきましょうかね。
うんうん、そうですね。まあとりあえずアンケートはしっかり答えてもらって人気にさせてあげてください。お願いします。
このポッドキャスト伸びるからね。
そうですね、結果的に。
そう、じゃあ今日は
行きましょうか。
たっちゃん企画なんでしょう。
そうですね、そのアンケートの話にもつながるのかなと思うんですけど、やっぱアンケートで取れたデータをもとにどこが人気か、どのジャンル、どういうコンテンツを作っていこうかっていう話を、もう極めに極めてる企業、ネットフリックス。
来ました。
この会社の話をしていきたいと。
データ活用のもうね、総本山みたいな。
総本山ですね。
まあ、Amazon とか Google とかがあるけど、まあ、GAFA 抜いたら相当データ活用してる会社なんじゃない？
ってみんな知ってるのかなと思いながら、調べれば調べるほどデータ活用がもう隅々まで行き渡ってる素晴らしい会社っていうところが分かってきたんで、これを紹介していこうかなと思ってます。
確かに、
うん、
トリックスの面白いな。しかもでもデータ系の人は大体見たことあるんじゃないかな、 1,2 個ぐらいは。
ネットフリックスのデータ活用の話、
うん、
ああそれは確かにね、ありそう。それよりもネットフリックスもみんな見てるでしょう、きっと。そもそもネットフリックスのサービスは。
ああ確かに。でもどんぐらい、ね、なんだろうね、加入率とかって。加入率というか加入数みたいな。
今はもう世界各地で190の国と地域で見れるっていう、本当に世界中で見れるコンテンツで、ユーザー数は2億超えてるんですって。
2億で平均客単価が2000円。
今そうだね、月そのぐらい、
2000円ぐらいかな、うん、で
っていう会社ですよ。
毎月何千億円稼いでるんですか。
その他いろいろな事業やってるわけで。
ゲームとかあるよね。
そう、ゲームもある。どんどんサービス拡大してるけれども、まあ早速入っていきたいんですけど、ネットフリックスってそもそも何の会社かって知ってました？
私ご存知でございます。
あ、知ってる派の人ですか、もしかして。
ネットフリックスにお熱な時代がありましたからね。
あら、そうですか。じゃあ教えてください、何の会社でしょうか。
エロビデオ屋さんでしょ。
いや、まあそうとも言えるけれども、それはまあイエスでありノーでもあるかな。
あ、ビデオの部分が違うってことね。
ああそうだね、ビデオというか、もともとは DVD の販売とかレンタル事業をやってた会社ですね、うん、
ゲオだね、ゲオ。
ゲオだね、もしくはツタヤだね。
俺の実家の近くのツタヤなくなった。
いやまあね、徐々に減ってはきてるけど。
バカデカツタヤだったのに
ね。楽しかったっすよね、子供の頃行くの。
本当にね、俺映画フリークの時期あってさ。
はいはい。
いつだっけな、高校生かな、高校、
うん、
高校2年、いや違う、大学1年か。大学1年の夏休みとかに、ね、はい、俺多分映画100本ぐらい見てんだよね。
じゃあ映画詳しいね、これは。
好きよ、結構。その時めちゃめちゃ見た。それはまあ、タイタニックを見ていないあなたと一緒にされたら困りますよ。本当にね。
そうでした、
あれね、面白い。あれがなんだかんだ口コミで一番面白いって言われてるからね。
いや、言われますね。爆笑したって結構言ってくれてるけど、半分バカにされてますよね、たっちゃん。
そう。タイタニックね。
タイタニック外もぜひ見てください。いや、まあ、そうね。タイタニックの話もあるんですけど、ネットフリックスはまあそういうタイタニックとかの映画を見れる、まあ、DVD の事業、販売レンタルの事業からスタートして、うん、これ1997年なんですよ、スタートは。DVD って世に出始めたのって96年なんですよ。
めちゃめちゃアーリーアダプターじゃん。
そう、めちゃめちゃアーリーアダプター。その DVD の両名機に合わせて事業をスタートして、まあ、ドーンともう爆速スタートダッシュを切ったっていうところも、まあこううまく、なんだろう、事業が進んだきっかけだったかなっていうのもあって。
黎明期だよ、黎明期。
あ、これ黎明期って読むんですか。
あー、これはもうその T シャツ作ろう。黎明期っていう T シャツ作ろう。
これね、どっかのエピソードでも同じこと言ってんすよ自分。
え、嘘。
字幕が今編集したら出てくるじゃないですか。
うん、
なんか 変な感じに変わってて、なんだろうなと思って調べたら黎明期だったわ。
あ、しかもそれを学習したのに忘れちゃった。
そう、ポンコツだった
、いつだろう聞き逃してるな。
そうそう、あ、そうね、その DVD の黎明期に合わせて授業スタートしたよっていうのもあって、まあうまく爆速で始まったんですけど、この頃 DVD の授業とかソニーとか東芝とかパナソニックとか DVD の機械とか電子機器がめちゃめちゃ流行ってて、当時時価総額もめちゃめちゃ高かった時期だったので。
確かにね、 DVD 戦争ね。
そう、なんか創業間もないネットフリックスが実はその日本の会社にもぜひうちのサービス使わないかみたいなビジネスのその協業の話とかも出てたらしくて。
いや、そのぐらいネットフリックスの DVD 事業はノリノリだったってこと？
ノリノリイケイケで、バカですよね。その時にね、協業しとけば今やね、
バカだね
とかっていう、まあ話もあり、まあいい感じで事業はスタートしたんですけど、そのレンタルビデオの課題というか、なんかめんどくささあるじゃないですか。
物理輸送。
難しい言葉で言いますねもうシンプルにあれですよ、延滞料金ですよ。
あれだって延滞料金で稼いでるんじゃないの、レンタル屋さんって。
そうね、そっち目線だとそうだけど、ユーザー側からしたら嫌じゃないですか。
あー、そういうことね。映画の満足度下がるよね、あれで。
何度延滞料金払ったか。
でもなんか忘れちゃうほど返してないはやったことないな。ある？
分かってて返してないが、あ、今日も返し忘れたって感じで。
いくら行く、いくら行くぐらいまでそれやったことある？
3000円ぐらいある。多分1ヶ月ぐらい。
結構じゃない？
最高それぐらい。あ、忘れてた、それは忘れてたって時かな。
いや、結構だね。だって DVD 買えるもんね、うん。
いや、そうだよ。
わあ、それやだな。
そう、まあそれが一番やだよねっていうところと、まあ物理輸送、そう、物をね、輸送というか持ち運ばなきゃいけないっていうところを、まあ見事解決したのがこのネットフリックスの面白いところで、このタイミングで月額定額サービスを始めたんですよ。
早いね、それも早い
な。早いっすよね。サブスクを90年代にスタートしてるから相当早いっすよ。うちらがサブスクを感じたのってなんだろうな。
アマプラ？
あ、プライム会員？
うん。しかも大学4年とかじゃないかな。大学4年とか修士とかだった気がする。研究室でね、どうしても見たい海外ドラマがあって。
うん。
で、学割でアマプラめちゃめちゃ安いじゃんって言って、登録した記憶があるから、はいはい、大学4年か修士だね。
え、それだったら多分リスモとかの着歌の時代だった気がする。
あー、リスモねリスモの曲といえば、
また会いましょう。
あー、確かに俺ティアも出てたわ。
あー、なんだっけ、シーモだっけ。
シーモだよ、シーモネーターね。
うん、うん、いや、そう。
え、シーモはもともとシーモネーターだよ。
え、
今の知らないリアクションだったでしょ。
うん、知らない。シーモ、シーモはシーモじゃないの。
じゃあシーモはシーモネーターからシーモになってんだよ。
あ、そうなの。
そうだよ、シモネタのシーモだよ。
本当かよ。
あ、本当、マジ、これはマジ
なんかこういうの多いよね、それ実はこういうのだよみたいな。なんか毎回毎エピソードで言われてる気がするわ。
すごいんだから、俺も引き出しが。
まだ信じきれてないけど、
次回のエピソードの話しちゃうけど、次回夜遊びの話するじゃん。
はいはい。
夜遊びってリスモっぽくない？
え、どういうこと？
今の時代にリスモがあったら絶対に夜遊びの曲がリスモの主題歌になってる説 100% っていうのを捉えてて、
あ、それはわかるわ。
リスモ目線で見るともう夜遊びの曲めっちゃリスモなの。
いや、わかんない、意味がわかんない。
マジで聞いてほしいみんなに。あのリスモだと思って、リスモの、 あの緑のリスを頭の中で想像させながら、
あのね、ヘッドホンしてるね。
そうそうそう、そしたらもうマジで携帯の CM にしか聞こえないから、これはね、強く言っていきたい。夜遊びはリスモ。
まあ戻しますか。そう、全然まだデータ分析の話できてないんだけど、
まずいね、
まずいまずい。ようやくその DVD の販売事業から、まあ、サブスクに切り替わったよっていうところで、まあ延長料金ないしサブスクで借り放題だしっていうところもあるんですけど、うん、一番の特色はサブスクで借りるそのタイトルをユーザーにおすすめするっていうサービスも一緒にこのタイミングで作ったっていうところがあって、
映画のおすすめってこと？
そう、ネットフリックスの映画おすすめ機能がどんどん前に進み始めたのは、
まあ大体データサイエンティストがネットフリックスデータで思い浮かべるのはそこだろうね。
そこだね。レコメンドっていうここの技術、
あれできたら食いっぱぐれないよな。
食いっぱぐれない。どんな事業でも生きていける。
まじそうだよね。データサイエンティストとして一番すごい気がしてんだよね、俺の中で。
ああ、いろんなね分析技術がある中で、
うん、画像とかはもうなんとなく見よう見まねでできるというか、割とこういろんな人が手出してるから、画像系の処理ってどんなレベルの人でもある程度できるんだけど、まあ、もちろん深くまでいったら違うんだけどね。なんかレコメンド系はこう売上直結感がすごいというか、大阪ガスの時にさ、バリュー出してるか問題あったじゃん。
はいはい、
データ屋さんバリュー出してるか問題みたいな、あれの目線で考えた時にデータサイエンティストが一番売上を生み出すのに近い AI 技術ってレコメンドエンジンって結構でかいと思うんだよね。
ああ、いや、それで言ったら結構僕ここのその話のもうなんか革新的な答えを持ってると思ってて、あのデータ分析屋さんがその価値を生み出せないと感じる根本的な理由は、そう、売上に直結しないっていうところは間違いないんだけど、
うん、
結局 AI 使ってできることってなんか分類とか予測とかいろいろいくつかあると思うんですけど、その中で推薦は推薦して AI が出した答えをそのまま人間が意思決定に使えるってところが違いだと思ってて、
はいはいはい、
だからなんか一番バリュー出せる技術が推薦っていうのはなんかその通りなのかなっていう、
ね、あー、じゃあこれ超大事回じゃん。
実はだから推薦技術はねめちゃめちゃ使えるし奥が深いし、なんか工夫のしがいがめっちゃあるから、まあよく分析のコンペとかでも使われるなんかネタだし、
うんうんうん、俺最近ちょっとそこの門の前まで立ってるわ。
ま、門番やってるんですか？
門番やってる。いや、なんかまあこっから一歩先行ったらレコメンドの話出てくるな、入ろっかなみたいな、蔦屋の18禁ののれんの前に立ってるみたいな状態になってる。
一番恥ずかしいやつじゃん。
どうしよっかなって、前ちょっと何回か通ってみたりして、こうやって隙間からこう覗いてみたりして、
一番恥ずかしいよねそれが。入っちゃえ入っちゃえ。まあちょっと残りの時間でね、そのじゃあ推薦のシステムのなんか進化というか、どんな風にネットフリックスが推薦技術使ったかって話をしてきながら、まあこれたどれば今の推薦システムが、うん、まあの主流が何かみたいなところが見えてくるかなと思うんで、
はいはい、
まあ、そこを歴史を追いながら紹介していきたいなと思うんですけど、最初の推薦システム ネットフリックスが採用したものってめちゃくちゃシンプルで、ある映画のタイトルの内容をもとにそこで出てる俳優さんとか、その映画のジャンル、うん、SF なのかロマンスなのかファンタジーなのかとか、いつ公開されたのかっていう、その映画そのもののコンテンツをベースに、なんか関連する映画を紹介していくっていう、まあだから同じジャンル、 SF なら SF の作品、出てる俳優が同じならその同じ俳優の作品みたいな、そういう推薦の仕方をしてたんですよ。
確かにブラッド・ピットの映画深掘りてえなみたいな。
ああそうそうそうそう。
じゃあトム・クルーズの映画見たら戸田夏子が翻訳してる映画全部出んのかな。戸田夏子ラベルついてない？翻訳か戸田夏子。
いやまあそれもありだよね。戸田夏子ラベルでおすすめしてくっていうやり方だよね、今の話だと。うん、
でこれのやっぱキーポイントはラベルだよね。
そうだね、その映画にどういうラベルがくっつくかって話、う
ん、これ大変だっただろうな。どうやってやったんだろうね、これ。だからさ、データ触ってる人はさ、うん、多分今のラベルって話題でピンとくるけどさ、
はい、
そのそもそもだ、その映画に誰が出てて、
はいはい、
とかの情報を紐づける紐づいたデータを用意しなきゃいけないっていうところが相当しんどいじゃん、うん、
しんどいね。いやでもまだこの2000年になる前ぐらいだから、しかもユーザー数もそんなに多くない、数百とか千とかっていう話だったら、うん、まあ映画詳しい人がもうこれとこれ見たら次いいよみたいな感じでこう渡していけばいいだけじゃない？
ああ、それは何？その計算してるわけじゃなくて、
ルールベース的に計算がされてるのかもしれないけど内部で、
うん、
でもそんなに難しい技術じゃなくて、もうシンプルに、
うん、AI とかじゃなくてってことね。
そうそうそうそう。で紹介してたよっていうのが推薦の始まりですと。
へえ。
これには大きな課題があって、まあ、ブラピならブラピでもいいや、ブラピが出てるの全部好きってわけじゃない人もいるじゃないですか。
まあそうね、
なんかそうそう、アクションとか SF 的なのが好きなんだけど、別にブラピのなんかラブストーリーは興味ねえよみたいな。
はいはいはい、ファイトクラブ、俺はファイトクラブ派だよみたいなね、
っていうところにはやっぱり手が届かないっていう、
あーはいはいはいはい、
課題感があるんですよ。でここで出てくるのが、いわゆるユーザーがその作品を見たかどうかっていう情報を加えた推薦の方法。例えばりょっちがある作品をまあ見たと、5本見たと、自分がそのうちの3本見たと、そしたらきっとりょっちと自分のなんか好きな映画は似てるから、残り2本見てない、あのジョッチが見たうちで自分が見てない2本を推薦しようみたいな、そのユーザーベースのレコメンドっていうやり方。
それが2段階目？
そうそう、2段階目。このユーザーはなんか似てる傾向の映画を好むから、まあその人が見てない、まだ見てないものを推薦してあげようみたいな。まあこれよく Amazon のショッピングでよく使われてるやつで、まあ、協調フィルタリングって呼ばれるなんか技術。
はいはいはいはい。
聞いたことありますよね、きっと。
協調フィルタリングね。
うん。
まあ出てくるね。めちゃめちゃ出てくるね。今日読んだ論文にも出てた。
コラボレーションフィルタリングだっけ？
ハーモニックフィルタリング？違う？あれ？いや、コラボレーティブフィルタリングか。
あ、コラボレーティブか。
ハーモニックなんちゃらはあれだね。調和関数の方だね。
ああ調和関数の方か。いうところで、協調フィルタリングを使った方がやっぱり精度はいいよねっていうのがあって、
うん、
ただこれもやっぱ課題があって、その映画を見たか見てないかの01だから、見たけど面白くなかったっていうユーザーもいるわけですよ。
本当だよ、
うん、ねえ、この映画が面白くないとは言えないけど
いやもうね、
やっぱり面白くない映画はあるわけで。
俺ネットフリックスとかになってから増えた気すんだよな、そういうの。
あ、そうっすか。
よっぽどツタヤで ジャケ狩りしてた時の方が打率は良かった気がする。
しかもツタヤの時はやっぱ借りてしまったらまあ見るよっていうところ、なんか冒頭つまんなくても後半に行くにつれて面白いあるじゃないですか。
それはねあるね、海外ドラマあるあるね。1話クソおもんないやつ、だいたい後半おもろい。
まあでもそういうのはね、面白いか面白くないかってところまでは反映できてないから、やっぱりレコメンドのシステムとしてはまだ不十分、うん、
そうね。
これを改善したのが見たか見てないかじゃなくて、見た時に星いくつつけたかっていう情報も取るようにしたってところが次の段階。
映画好きなやつって辛口コメントしたがるよな。
ね、まあでもそう、この星いくつつけるかっていうところは、その辛口とか甘口評価もいるけれど、その人が辛口だろうが甘口だろうが、なんかその人のつける評価のレンジ幅っていうのが分かるから、
おお、
そう、それをまあ企画化というか、みんな同じ水準に合わせてあげるってこともできるっていう、
まあ確かに
うまみがあるんですよ。それはそうだ。そうそう、
そいつはじゃあほぼそいつのマックス値ほぼ4だよねみたいになったら、うん、他の人が5をつけてるけどそいつは4でも実際は5で計算しちゃうみたいな。
あ、そうそうそうそう、
はあ、まあ確かに大事だね、うん、それは
大事。うまくデータを使うっていうところがもうまさに使える技術かなってところで、うん、でここからなんかネットフリックスは自分たちのこの作った推薦システムに名前を付け始めるんですけど、
わ、来た、台風みたい。エリザベス。
いやいやいやいや、違う、アメリカだからってね、その台風とかハリケーンに人の名前つけるわけじゃないんですよ。
違うんだ。じゃあなんだ、エクスカリバーとか。
シネマッチ。
バダサ。
やめて。キャッチでいいじゃん。キャッチでいいのよ。
シネママッチね。
あ、そう、シネママッチをギュッてやって、シネマッチ。
あ、うん、そのセンスってやっぱ世界中どこでも同じなんだね。
いいじゃん別に、分かればいいじゃん。これがね2000年に、でももうこのタイミングでユーザー数400万人いってんすよ、アメリカだけで。しかも、うん、
やば
っていう、まあ、やっぱレコメンドによってね、なんか面白い映画が、まあ、新発見できるっていうのもあるし、まあ、やっぱユーザビリティ高かったってところもあって、でこっからっすよ、データ分析の人が好きな話、ネットフリックスプライスっていう、
来ました、
世界規模のレコメンドエンジンの精度を高めようコンペが開催されるって話ですね。
来ましたね、コンペティション、コンペティションだ、
コンペティション、はい。でこれの、まあ、精度向上していい技術見つけようぜとか、シネマッチのアプローチとまた違う、うん、技術ないかなっていう発見とかっていうところで、目標値はシネマッチの精度の 10% を超えるところだったんですよ。
はいはいはいはい、
はい、で2006年からスタートして、まあ、3年間この大会が続くっていう、いやこれがね感動的な終わり方をするというか、衝撃的な終わり方をする話で有名なんですけど、
ダダーン、隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントじゃんじゃんお寄せください。ではまた、
バイバーイ。